太宰治、キリギリス。あなたは私の財布の中までお調べになるようになりました。お金が入るとあなたはあなたの大きい財布とそれから私の小さい財布とにお金を分けておいでになります。あなたの財布には大きいお札を5枚ばかり。私の財布には大きいお札1枚を4つに畳んでおいでになります。あとのお金は郵便局と銀行へお預けになります。私はいつでもそれをただ傍らで眺めています。いつか私が貯金帳を入れてある書棚の引き出しの鍵をかけるのを忘れていたら、あなたはそれを見つけて、困るねえと真から不機嫌に私におこごとを言うので、私はげっそりいたしました。画廊へお金を受け取りにおいでになれば、3日目くらいにお帰りになりますが、そんな時でも深夜酔ってガラガラと玄関の戸を開けてお入りになるや否や、おい、300円余してきたぞ、調べてみなさい、などと悲しいことをおっしゃいます。あなたのお金ですもの、いくらお使いになったって平気ではないでしょうか。たまには気晴らしにうんとお金を使いたくなることもあるだろうと思います。みんな使うと私ががっかりするとでも思っておられるのでしょうか。私だってお金のありがたさは存じていますが、でもそのことばかり考えて生きているのではございません。300円だけ残して、そうして得意顔でお帰りになるあなたのお気持ちが私には寂しくてなりません。私はちっともお金を欲しく思っていません。何を買いたい、何を食べたい、何を見たいとも思いません。家の道具も大抵廃物利用で間に合わせておりますし、着物だって染め直し縫い直しますから、1枚も買わずに済みます。どうにでも私はやっていきます。手ぬぐい掛け一つだって私は新しく買うのは嫌です。無駄なことですもの。あなたは時々私を市内へ連れ出して高い品料理などをご馳走してくださいましたが、私にはちっともおいしいとは思われませんでした。なんだか落ち着かなくておっかなびっくりの気持ちで、本当にもったいなくて無駄なことだと思いました。300円よりも品料理よりも、私にはあなたがこの家のお庭にヘチマの棚を作ってくださった方がどんなに嬉しいかわかりません。八丈間の縁側にはあんなに西日が強く当たるのですから、ヘチマの棚をお作りになるときっと具合がいいと思います。あなたは私があれほどお願いしても、植木屋を呼んだらいいとかおっしゃってご自分で作ってはくださいません。植木屋を呼ぶなんて、そんなお金持ちの真似は私は嫌です。あなたに作っていただきたいのに、あなたはよしよし来年はなどとおっしゃるばかりで、とうとう今日まで作ってはくださいません。